はようございます。今日はこの使徒言行録の27章にある記事を中心に聖書の言葉を共に学びたいと思っておるものでございます。使徒言行録は口語訳の言い方ですけれども、新共同訳でしたならば、使徒言行録は新共同訳の言い方ですね。それで口語訳では使徒行伝となっております。この27章の記事は古代の航海、船の旅ですね、その航海の文献としては非常に貴重なものだそうでございます。この記事の頃、パウロはおそらく70に近かったのですね。70歳といえば日本では古希とも言われます。この古希という言い方は、これは徒歩の人生70、古来まれなりというそういう言葉から来ているものでありまして、70歳というのは古来まれであるということですけれども、現在は70歳といってもちっとも そんなまれということはなくて、平均年齢がもっと長くなってますね。しかし戦前の日本でしたならば、70というとやっぱり長生きだったでしょうと。特にパウロの頃といえば、70といえば相当の年だったと思うんですけれども、その時にパウロはローマの皇帝に、キリストを信じる信仰のことで裁判を受けようと思って、カイザリアからローマに向けて船出したんです。その時はいつ頃かといいますと、紀元59年の8月から60年の2月頃でございまして、パウロの年齢から言えば70近いという頃だったようでございます。そしてパウロが乗った船は囚人を乗せていく船だったようですね。囚人船、その囚人とともに穀物を運んだんですね。その穀物は大きな壺に入れまして船で運んだのですけれども、大きな船の場合は3000個の壺が、大きな壺が積み込んだことができたそうです。船の長さは40メートル以上あったようですね。幅は10メートルぐらいですけど、パウロの場合は272人か、それくらい乗ってたようですけれども、たくさん乗った場合は600人ほど乗ることができたそうです。昔の航海術というのは非常に優れたものだったんですね。そしてその囚人たちはローマに着くと円形闘技場というところがあって、そこで猛獣と格闘して殺されたんですね。そういうふうなことが当時行われておりました。パウロはそういう類の囚人ではございませんでしたけれども、囚人の一人として船に乗っていたわけでございます。そしたらその旅の途中に暴風というか大嵐に遭いまして、結局2週間ほどもう船がどうなることかもう流されるままになりまして、みんな死を覚悟したのでございます。地中海の ところを彷徨ったようですね。そしてそういう船がもう少しで沈みそうになりまして、みんな生死の境をさまよった時に、パウロは言った言葉がここに記されているわけでございます。先ほど読んでいただきました通りでございます。その元気を出してくださいと、必ず皆さんは一人残らず助かりますと、それは私の神、信じている神様がそう言っていますと。私はローマの皇帝の前に立って弁明をしなければなりませんから、必ず助けてくださるはずですと。その私がここに乗っているんですから、皆さんも必ず助かりますと、まあ、そういうふうに言って励ましたんですね。当時のローマ皇帝は有名なネロ皇帝ですね。そしてそのパウロの言った通りにみんなが助かりました。もう人生暴風のある時もあります。大嵐になる時もあります。お先真っ暗、その万事休すという時があるんですね。しかし神様を信ずる人は、パウロは神を信じているクリスチャンでしたから、絶望というそういうことは全くありませんでした。ここが今日の一つの説教のポイントではなかろうかと思っています。普通囚人と言いますと、まあ、みんなから同情されたり敬遠されたりするんですけれども、まあ、パウロはそういう犯罪上の囚人ではなかったんですけれども、囚人の一人としてつながれていましたから、乗っている人から見ればどこの、まあ、おっちゃんかというふうに見えたかしれませんけれども、こういう一旦ことが起こった時にパウロはみんなを励まして、反対にその船を指揮するようなことになったんですね。これは本当に不思議なことだなと思います。本当に実力のある人はやっぱり一旦断るときにはその人の真価が発揮されるんですね。この前テレビで贋作風天の虎っていうのは、なんかそういうのがございまして、そういうのを見てましたら、どうしようもないようなじいちゃんが出てくるんですね。で そのじいちゃんはですね、そのバーで酒飲んだりして、もうみんなからそのバカにされたりして、風天の虎もその人をバカにするような具合なんですけれども、実は大変な才能のある人で画家だったんですね。なんか山崎なんとかとしちゃったかな、まあ、それはただフィクションですけども、そうしてその人の描いた絵というのはもう一枚何百万円もするような、そういう人で大変有名な人であるということが後に分かりました。そしてまあそういうようなストーリーでしたけれども、このパブロの場合も、まあ、船の中で囚人の一人だったんですけれども、船がそういう状態になった時にみんなの先頭に立って神様にお祈りをしてみんなを導いたという、そういうお話でございます。そしてパウロは無事にローマに着いて、ローマで、まあ、殉教の最後を遂げたと言われるんですけども、そのパウロはキリスト教の基礎を作り、地球を何回りですか、 するほどの伝道をして、そして教会の基礎を形作っていったんですね。じゃあパウロとしてはどういう人であったかということを調べてみますと、決してその健康な人ではなかったそうです。病気を持ってたんですね。病気を持ってたことは聖書にもそういうことがパウロの言葉でございます。そういうふうに書かれてますね。私の肉体に一つの棘が与えられたと、そのコリント第2の12章の7節に書かれています。それはどういう病気だったか、癌病であったとも言われますし、転換のようなそういう気質を持っていたとも言われるんですけども、決して丈夫な体ではなかったんです。丈夫な体ではありませんでしたので、ルカ福音書書いた医者のルカがこの船旅に同行してたんですね。そして27章には有名な私たちという言葉が出てくるんですけど、私たちが何々した、これはルカが一緒にいたということを証明する、そういう大事な聖書の言葉であると言われています。そのパウロは風災とか形というか、そういうものはですね、なり格好はあんまり良くなかったそうですね。それは聖書の言葉にも第二コリントの十章の十節に、使徒は言うと、彼の手紙は重みがあって力強いが、会ってみると外見は弱々しく、話はつまらないと、そういうふうにコリント人は彼のことを批評したと書かれてますけれども、決して人を圧倒するようなそういうその立派な格好をしてなかったようですね。そういうふうなその体も弱々しく、どうも封鎖の上がらない人物だったようです。聖書の形骸点というものがあって、そういう新約聖書のほかにそういうパウロ行伝とか、まあ、いろんなものがありますけれども、パウロおよびテクラの行伝というのはあるんですけども、そこにパウロの封鎖について書かれています。次のように書かれているんですね。彼は背が低く、ハゲ頭にして曲がり足なれど、背が低くて足が少々曲がっていて、骨格たくましく、眉毛相接し、体つきはたくましくて、眉毛相近いというのはどうもその眉毛がの距離が短いというか、そんなふうな表現がございます。そして鼻はやや曲がり、表情恩賀の中に、表情は恩賀であると、あるときは人間のごとく、あるときは天使の姿のごとく見ると、そういうふうに書かれております。これは聖書の記事ではございませんけれども、そういうふうに書かれているところを見ると、決してそういう人が見てそういう美目秀麗な、そのハンサムな人であるとか、格好の人であるとか、そういう人ではなかったようですね。しかしパウロはなぜそういう大きな働きができたかというと、それは自分が弱いけれども、キリストが自分の中にあって働いてくださるんだという、そういう強い確信があったから、彼はああいう立派な働きができたのだと思います。私たちクリスチャンも、普通はクリスチャンというとその堅苦しいとか、職場においても家庭においても、 まあ、そういう目で見られたり、こう人から遠ざけられたりすることが結構あると思いますけれども、本当はクリスチャンというのはいざという時には大きな働きができるんですね。このパウロのように人生の中にはもう大騒動になることもありますし、大きな危険に瀕する時もあります。そういう時にはみんながおたおたするんですけれども、そのクリスチャンはしっかりとみんなの真ん中に立ってですね、家族問題ならばその家族の中心に立ってみんなを指揮するような、そういうふうな働きができるんじゃないかと思います。責任ある働きができるんですね。聖書の中にあなた方は世の塩であり、世の光であり、地の塩であると書かれていますけれども、そういう素晴らしい働きができるのは、それは神様が共にいてくださるからですね。神様が共にいてくださるから、どんな困難な時にも希望があって絶望ということはありません。まあ、そういうこともこの聖書の中から学ぶことができるのであります。まあ、ここは今日の聖書の中のポイントではなかろうかと思います。聖書を読むときには、ぜひその難しい読み方をなさらないで、その神様が働いてくださると弱い人でも強くなって、もうみんなを指揮することができるような、そういう立派な働きができるということではないかと思います。じゃあ、一言祈らせていただきます。父なる御神様、今日の聖書の箇所から私たちが弱い時、困難な時、どうしたらいいかわからないような時にも、神様が共にいてくださる時に、神様から力をいただいて、パウロのように良い働きができるということを教えられて感謝をいたします。どうか教会に集められていらっしゃる方々が、そのような恵みを神様から一人一人が与えられていますので、どのような困難な時にも絶望なさったりすることがありませんように、希望を持って自分の与えられた人生を歩いていくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリスト様のお名前によって感謝してお祈り申し上げます。アーメン。